皆さんこんにちは、下村静子です。いかがお過ごしでしょうか。京都ひとまち出会いもの時間になりました。今日はちょっと雨が降り始めているんですが、春の雨そんなにね冷たくは感じないんですが、桜にとってはちょっと冷たい雨になりそうかなというような気がしております。さて今日の私のパートナーは、
はい、町づくり委員会の山本です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、なんか今年の桜は普通の年、まあ普通って言ったら変なんですけれども、はいはい、うん、だいたい入学式シーズンぐらいに満開というのが常だったので、はいはい、ようやくそれぐらいになったかなと。
そうですね、気候がねものすごい上がったり下がったりして大変でしたけどね。
大変でしたよね。
もう昨日ね、はい、昨日一昨日桂離宮拝観に行ってきたんですよ。
あ、
ちょっと僕も本当に何十年ぐらいで久しぶりなんですけども、
綺麗なんですね、
ただねあそこもね、うん、山桜でもともと花つき悪いらしいんですけども、ここ何年間かはやっぱり花がうまくつかない言ってました。
あら、そうなんですか。
温暖化の影響ですかねっていうふうなお話ありましたけどね。
そうですか、うん、
でもまあ、 綺麗でしたけど ね、
お近くでお花見とか山本さんなさいました？
まだしてません。
まだしてませんか、はい、私もねいつも毎日ある駅まで歩く途中に、はいはい、すごく綺麗な桜が、はい、ありまして、しだれ桜とソメイヨシノとあるんですけどね、はい、その満開の花を見ながら駅まで行くと、それぐらいの花見しかできないんですが
道中花見ですね。
道中花見しかできないんですが、あ、そうですね、まあ、ちょっと山に目を向ければね、はいはい、今度は里の方から山の方にだんだん桜が広がっていって、ちょっと遠くからめでるという楽しみ方もあるのかなと。
春のこう山がぼーっと白になってくる季節がね、僕ものすごい好きなんです
ね。いい感じかもしれませんね、はい、という今日は桜の話から始まりましたが、4月の京都ひとまち出会いものテーマは街づくりということでお届けしてまいります。ただいま参上のコーナーです。いろんな方にお越しいただきまして、その月の、ね、テーマに沿ってお話をさせていただいております。先ほどご紹介しました通り、今月のテーマは街づくりということで、春いろんな、ね、動きがまたいろんな街で起こってくる時期なんですけれども、ね、はい、まずお越しくださいましたゲストをご紹介させていただきます。もう三条のこの界隈ではすっかり、私たちにいろんな、まあ、催ししたりとか楽しませていただく場所になりました。京都文化博物館学芸科主任学芸員の南博さんにお越しいただきました。南さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。まあ、私らは略して文博というふうに言ってますが、
我々も文博
随分なんか文博の、使い方が私なんかは親しみ持てるようになったなって最近常に思うんですけど、前通ってもねちょっとなんかコーヒー飲めたりするところがあったりとか、ね、前は建物はあるんやけど中入ったことないなっていう正直言うとそういう印象だったんですけどね。
そうですね、まあ、京都文化博物館文博も、まあ、来年の10月で、開館20年
になるん
です
ね。
もう10ですか19年なんですけども、まあ、その中で確かに三条通りに面した赤レンガの建物ですね、元の日本銀行の、まあ、京都支店、まあ、重要文化財になって去年100年になったんですけども、その建物については、まあ、あくまで博物館の、まあ、展示室の中というようなイメージをに捉えてたんですね。ですから除雪展示を見ていただくという形で見ていただいてたんですけども、やはりその、まあ、町が変わっていくっていうんですかね、その20年前と今とでは明らかに三条通り、その博物館別館が面した三条通りの様子が変わりましたよね。まあ、その前から来ればもっと変わってるんですけども、私が初めて学生でこの辺り来た頃は30年前と言いますと、ほとんどもう今とは想像がつかないぐらい、土曜日日曜日なんかでも人が歩いていないような、まあ、いわゆるオフィス街だったんですね。まあ、それがもう今はすっかりこのような街になってしまったと。その変化が特に出てきたのがやはり、まあ、博物館ができてからだという人もおられますし、特に最近5年ぐらいですかね、ここ非常に盛んになってきた、まあ、そういったその街の動きに、合わせて、我々も、変わらなければというか変えなければならないというんですかね。その、まあ、 なんとなく博物館と言いますとね、なんか古いものが、あのだけが並んでるようなイメージがあるんですけれども、
そう親しみを持つというよりは、何、うん、かあった時に、はい、こう拝みに行くというか、いやちょっと言い方変ですけど、いやいや
そうだと思いますよ。はい、なんかね、あのともすればね、はい、なんかこう見せてやるぞみたいなね、見て帰れみたいなね、そういうような
中にガラスのところにね、そうですね、展示物があるという感じです
よね、というのがやっぱありますよね。まあもちろんそれもあの決してあの間違ってるいなくて、それも一つの博物館の一つなんですけども、うん、それだけではないんですね、うん、これはあの、まあ、博物館の歴史を見てきてもそうなんですけども、やはりそれぞれの時代の中で博物館の役割っていうんですかね、うん、が変わっているというか、社会のやはり変化に応じてやっぱ博物館も変わってきてるんですね、やはりあの長い目で見ましてもね、まあ、そうなると話がややこしくなるので、まあ、それはちょっと置いときますけれども、いずれにしてもそういう街が変わってきてる。でじゃあその変わってきた町とですね、博物館が全く無縁かというとそうではなくって、先ほども言いましたように、うん、ある人に言いますと、いや京都文化博物館あそこにできたから三条通りが人通り増えただろうっていうふうにおっしゃる方もやっぱおられるわけですよね、うん、つまり博物館側が意識していなくても、やはり地域の中で博物館っていうのはやはり非常に重要なやはり位置づけがあって、うん、やはりあの関わってるんです、よしも悪しくも博物館っていうのは。そういうふうに思うと、その変わってきた町に対して我々がじゃあどういうふうに自分たちが活動を変えられるか、うん、あるいは我々が目指している活動の一つの方法ですね、決してあの目的が変わったわけではなくって、うん、趣旨にのっとった上で活動をどううまく変えていくかというふうに考えたときに、やはりあの三条通りに面しているあの赤レンガの建物をきちっと活用していくというのは、うん、やはりすごく重要なことではないかということで、うん、まあ、今おっしゃっていただいたような、まあ、開かれたといったらちょっとあれかもしれませんが、うん、まあ、できるだけ、多くの方々に、利用してもらいやすい、うん、形に今変えつつあるというところなんですけどね、うん、
まず第一に、まあ、三条通りに面している分に関しては、はい、すごくやっぱり通りの印象付ける大きな役割を果たしてますよね、はいはい、
ありますね、明らかに
やっぱり面積っていうかその見える範囲広いし、大きいですよね、はいはい、なんとなくそのイメージ、町のイメージを作っている一役を担っているというところがあります、はい、そこがしかめっつらしい顔しているのか、はい、そうかあのウェルカム状態の ね、フレンドリーな感じなのかによって、う
ん、大きいですよね、
やっぱり違いますもんね、
う
ん、
僕らのその建築ですから、前よくあの話してたの、なんでこの扉が開いてへんだろ、三条通りが正面違うんかい、
最初開いてませんでしたよね、三条通りに見えた入り口ね、
絶対見たいなって、普段でも見えるようにしたい、見てもらう、見せてもらうしたいなって、
なんか言い訳がましくて、はい、最初は開けてたんですよ、20年前は。
そうですか、
はい、ですからね、先ほども言いましたように20年前と今では人通りが全然違うんですね、でしばらく開けてたんですけれども、うん、やはりね、三条通りから入ってくる方って実はあれほど多くなかったんです、うん、で、まあ、もちろんそこで今のような使い方をしてなかったということも大きな理由なんですけども、うん、思った以上にやはり三条通りはまだそのところ人通りがそれほど多くなかった、うん、ですから、まあ、まあいろんな事情があってそこを閉めたんですけども、先ほども言いましたように今はもうね全然街が変わってしまってます、うん、ただ三条通りっていうのはやはり今イミズクもおっしゃっていただいたように、実は三条通りって非常に歴史的な町並みで、江戸時代からも町の中心として実にさまざまな建物があって、うん、明治以降も、まあ、現代建築が並んだわけですね、はい、それこそ、ね、建築士会の、ね、皆様方には常にご協力いただいたり、うん、活動としてこの三条通りを、はい、建物の、ね、重要性を常におっしゃっていただいてますけども、はい、その中の代表的な建物であること間違いなくて、うんうん、それが確かにね、うん、なんでここから入れへんまあその通りですよね私もそう
思います。街づくりとその文博京都文化博物館がこうね、していける、街づくり、街に対して何していけるんやっていうことを考え出さって、いろんなもう具体的な動きになってる、はい、ということなんですよね、でその一つが、さっきちょっと教えていただいたんですけれども、文科省の安全な居場所づくりプロジェクトとして何か催しなんかも、うん、されていると いうことで伺ったんですが、
はい
はい、
まあ、これはあの今も、お話をしたあのいただいた通りの文科省のですね、はい、まあ、あの子どものですね、まあ、安全な居場所づくり、まあ、地域子ども教室という一つの事業がありまして、
はい、
まあ、これはあの、まあ、正直その今いろんな社会の動きの中で決してその何ですかね、ちょっとこう悲しいになる子どもに絡むようなニュースでもね、実にありますよね。やはりもともと日本の持ってたそういう家族制度が変わってきたり中で、やはりこう子どもを育てていくという環境がね、なかなかその家家族だけではやはりこう、整えにくくなりつつある。
もともと子どもって社会で育てるもんですよね。
もともとはね、私たちも小さい時は地域のですね、まあ悪ガキの中である種遊びながらこう上下関係とかルールを学んできたわけですけど、今はそういう状態に残念ながらならないですよね。したくてもならないですよね。ですからそういう意味では非常にあの子どもを教育するという意味では難しくなってきてくる。それをどのようにあの例えばそのサポートしていくかという一つの活動の中で、その地域でその子どもたちを育てる、あるいは地域の中で子どもが安心して遊べる場所を作ろう、これがまあ文科省の趣旨でありまして、
はい、
まあ、それをまああの博物館がそういう一つの大きな子どもの安全な居場所になれるではないかというか、なるべきではないかという一つの案 の中で、我々も属しているまあ博物館のですね、まあ一つの協会がですね、それをやはり受けて、でそのあのそこに属している博物館がまあ手を挙げて、それをじゃあ私たちの博物館でじゃあ子どもたちが安全に遊べるような場所を作ろうっていうような形で、まあ、あのいくつ か, こうか、全国の博物館でそういった活動が行われたわけですね。でその中で私たちもぜひそういう役割を果たして、みたいなというか果たしていこうということで、まあ、それで、まあ、今回はまあさらにあの地域の方々と一緒になってあの活動するというのが大きな趣旨だったので、
うん、
あのまあ、京都の街中、まあ、いつもお世話になってます三条通りのですね、あの方々とも、連携を取りながら委員会を作って、まあ、そういった京子どもの安全な居場所づくり、京都地域、京都子ども文化教室みたいな形で、まあ、1年間昨年度活動させていただいたんですけども、
なんか意外ですね。だってね、小学校の時とか博物館とか行くって言ったら、もう静かにしなさいとか ね、
そうですよね、
走ったらあかんと か、
とか、ね、
もうほんまに窮屈な思いをして行かなあかんところっていうイメージがあったので、そこがその子どもがこう自由にのびのび何かできるような場所として提供されるっていうのはものすごい失礼ですけど意外でした。
いや、あのね、そうなんですよ。あのもちろんその博物館というのは先ほども言いましたように、うん、やはりこう確かに大事なものを展示しているところもありますから、うん、それもルールもありますよね、
うん、
でルールも学ぶことも重要なことですけど、
う
ん、
あ、
あのね、よく言うじゃないですか、うん、あの触ったらあかんよ、
うんうんうん、
なんで怒られるからではなくって、ね、なぜ触ったらいかんかということを教えなければならない。博物館も同じなんですね。そういう意味では今回の活動は、うん、あの博物館は決してそういう場所だけではないよ、その静かに見ていく場所だけではなくって、うん、それこそね、うん、もうあの館内をね、まあ、走り回ったといかんかもしれませんけども、うん、まあ、自由に歩いたり、うん、子どもたちが遊べるような、うん、そういう場所だよということをやはり子どもたちに一つ知ってほしいというのは今回の大きな目的の一つではありましたね。
地域の皆さんと一緒になって連携しながらとおっしゃいましたけど、どうでしたか、その地域の皆さん反応というのは。
あのおかげさまでですね、やはり今回の活動というのも建築士会の方もよくご存知ですけども、歩いて暮らせる街づくり活動というのがここ 7,8 年前から行われてますね、は
い、
地域の方々、
秋にね、いつもね、
はい、方々と実は以前からですね、私ずっと参加させていただいてて、毎年いろいろこういつもいつもお話をさせていただいてるんですね。で博物館としてもそういった活動に一緒に関わっているということで、だいぶその地域の方々に博物館も地域のメンバーの一つだという思いを次第に持ってきていただいてる、そういうこういう高いところにいるんではなくて、我々の同じ地域の一員だみたいに、この5、6年のおかげで随分思っていただいたことがあると思うんですね、
うんうん、
その延長上でこの話をさせていただいたので、うん、随分本当に皆さん方前向きに積極的に本当に協力いただきましてね、これはやはり非常にありがたかったですね。
うん、じゃあ実際その子どもさんたちは どんなふうなことに参加したりとか、そこでなんかワークショップなり、はい、学ばれることがあったんでしょうか。
そうですね、やはり博物館のうちの特徴は、年間6本、7本、8本ぐらいある特別展がありますね、うん、いろんな実のテーマでやるわけです、まあ、もちろん京都文化だけではなくて、まあ、海外のテーマなんかもするわけですけども、そういった展覧会にそれぞれ子どもさんたちが関わってもらえるようなワークショップを開くということはまず一つですね、
はい、
まあ、そこの中で、子どもたちが一緒になんか展覧会に関係するようなやるワークショップをするというのが一つで、もう一つはやはりこう京都この街中の持ってるやはり、まあ、伝統的な歴史文化がありますので、まあ、そういったものを活用するということで、例えばそのこのエリアのご協力いただいたエリアの中に本能学区友禅染めのエリアがありますけども、うん、今の本能学区というのもその染めを中心に、今町づくりをされている、うん、でそういうものと一緒に連携させていただいて京都の町を知るということをやってみるとか、あるいは着物ですね、浴衣を着てみよう、うん、町屋をお借りしてそこで浴衣を着かせていただいて、その町屋のおばあちゃんからその昔の町屋のお話聞かせていただくとか、うん、やっぱり京都のこの地域に根ざした、うん、活動をですね子どもたちに知ってもらう、つまり子どもたちも地域の一員だよということを、地域の人からみんな見守られてるよと、ね、みんな地域の方々がみんなのことをちゃんと、ね、見てるからねっていうことをやはり知ってもらうという、まあ、そういうような活動を主にやはり しましたし、やはりもう一つはやっぱり博物館そのもの、博物館って先ほどおっしゃったように決して堅苦しいところではないよ、いろんな人が働いてて、いろんなことがいろんな場所があって、いろんなこう勉強、まあ遊び含めてですけども、できる場所だということを知ってもらうという、まあ、そういう3つ、まあ、今回具体的な活動とはさせていただいたんですけど、
あ、いや私もね今日は目から鱗です。南さんは、ね、ちなみに、最初山本さんからね、情報をいただいた時は、南さんは考古学やってはったって聞いたんで、
やった今でもまだ
やった
けど、専門メキシコ行ってはる言うから発掘調査に行かはった
そうです、
いろんなことしたはんやな
吉袋ね、どんな方やろうなと思ってましたらこんな話になるとはね。
確かに今中米のねエルサルバドルという小さな国で発掘してるんです、全く同じですよ。そこもまさに地域がありますし、やはり全く歴史があって全く同じなんですね、別に何も変わらない、どこも同じで、同じ僕もスタンスですね。だから考古学を通して町づくりをしたい、あるいは博物館を通して町づくりに関わっていきたいという意味では全くどこでも同じなんですけどね。
じゃあまあこれからもその文博とその町近辺とでこう、はい、いろいろずっと続けていかれるわけですか。
そうですね、やはり博物館というのはたった20年しか経ってますよね。大博物館250年ですね、作った以上やはり100年200年300年続ける博物館をやはりこの中で展開していかなければならない、ということはやっぱそれぞれの、まあ、当然博物館として絶対に変わらないこともあるんですけど、やはりそれぞれの歴史社会に応じてやはりさまざまな活動をやっぱ展開していくということは大事ですから、イベント的に終わらずにきちっとこう地域の方と一緒に連携しながらこう蓄積した活動をねこの中で展開していきたいなと思ってます。
わかりました、はい、もうこれからも楽しみですね。
そうですね、
はい、はい、どうもありがとうございました。
今後よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。南さんにお話を伺いました。ではここで一曲お聴きいただきましょう。中島美嘉さんで素直なまま。 本さん、今日はどういうふうなお話になりますか。
渡り将棋いつも関連したお話ということやったんですけれども、すいません、関連したお話ということやったんですけれども、はいはい、今日はちょっと、能登半島の地震をね、
うん、
10日ほどもうちょっと経つんですかね、経ちますので、ちょっとそのお話をさせていただこうかと思います。
そうですよね、まだ今大変みたいですね。
そうですね、はいはい、本当にガーッとひっくり返ってる時期があって、こう避難されて、で一旦もう避難された方が今度戻るっていう、ぼちぼち戻りかける時期になってますよね。
避難所がだんだん統合されて、はいはいはい、だんだんもう出ていかれる方が ね、はい、多くなってるみたいですね、はい、
でそういう時になったらまず住むとこですよね。で住むとこをどうするかということで、その建築の話からちょっと入らせていただこうと思うんですけれども、はい、応急危険度判定という応急危険度判定というのがありまして、それで、いろんなこう建物のグレードをね、安全というか、大丈夫、危険立ち入るなとかいうのがいろいろあるんですけれども、そういうふうな、シールをこう一旦貼られると、あ、これはもうダメなんやと、思ってしまって、もうこれは建て替えるしかないと、そういうふうな話が阪神の震災の時にもいろいろありましたよね、はい、であれはやっぱりその木造に対するその、構造的な考え方っていうのが少しこう、未熟やったら言うとおかしいんですけれども、実際そういう状況やったんですね、でそういうことを経験を貴重な経験を生かして、研究も進みまして、木造としてそれを、その倒壊状態というか半壊状態をどういうふうに考えるかということが随分研究が進んだんですよね、
はい、
その具体的にどういうことかというと、この能登半島なんかはその雪の多いところですから、柱とか梁ってい こう家を構成している骨組みが比較的太いんですよね。で、今建っている建物はそうとは限らないんですけれども、いわゆる伝統工法という言い方を、我々は用意するんですけれども、その古い、やり方、伝統的なやり方で太い柱、太い梁というものでできているものがこう傾いてても、結構それは修復できるという状況がたくさんあるんです。
はい、
はい、でそれは今回の報告にもあったようですけれども、一気にパタッとこけないという良さがあるんですよね、土壁とそういう古い太い柱張りで、ぎしっとこける傷むというのはちょっと語弊がありますけれども、そういう中でその避難する時間がすごく取れると、バタッと行かれるともうどうしようもないですけれども、そういう良さが一つありました。であとはそのこう倒壊してしまった、こう傾いてしまったものをさあ、そしたらこれを壊して戦えるのか直すのかという論議になりますよね、これが一番大きな境目で、当然もこんな新たに建てるということはなかなかできないんで、それを直すことができんのかできないのかということを、やっぱ我々技術者としたらきっちり判断しないとダメなんですよ、
はい、
でそれを判断して、住田さんにきっちり伝えると、ということをしていくのがまず第一なんですね。でそういう伝統工法なんかはこう引き起こし言うんですけれども、言ったらこうワイヤで引っ張って よいしょよいしょとじっくり戻してくるとまた再生できるんですね、
はい、
で土壁はもちろん修復しますけれども、そういう再生の仕方をすると、随分治るものがたくさんあります。ところが前回の震災の時なんかは、その伝統工法という太い柱ということでもないですけれども、壊されてしまったものがたくさんありました。
だからそれがね、判断どうしても素人ではできないので、やっぱり専門家のきっちりした目というのが必要になってくるわけですよ ね、はい、
だからそういう木造に対する判断がね、我々の中でもなかなかきっちりできなかった状況というのが実はあるんですよ、それはやっぱり技術的に、我々が研鑽して伝えるべきことをやっぱ伝えないかんということが一つあります。それとあとはね、これどこでも問題になるんですけれども、これ危ないですよって言われて、次ほならどうしたらいいんですかって、ほならどうしましょうとというところで止まってしまう、だからほならどうしましょうと言われたときに、そしたらこういうような方法があります、費用としてはこうです、で建て直してもらえる人はここに、少し混んでますけども、こういうルートがありますと、そういうシステムがやっぱりできてないと、 実際あの大丈夫治そうとまた治せますよということではやっぱり難しいんですね。
そうですよね。具体的にじゃあどうやっていったらそこをね、はいはいはいはい、あの潰してしまわずに住めるようにしていく段取りができるのかっていうところまで教えてもらえる、
そうですそうです、
そういう窓口が必要ですよね、
は
い、
あのまあ建築士会っていう団体も全国にありますので、まあ、石川県の建築士会なんかそういう窓口を、まあ、今の時期に、まあ、そういういろんなこう落ち着いてくるというとおかしいですけれども、それやるべき時期に、まあ、そういう窓口を立ち上げて、
はい、
あの活動も始めているようです。
あ、はい、あのやっぱりね高齢者の方も多いからそこを動かずにもう今のまま住みたいという方多いみたいですね。そうなんです
よ、はい、多いですね、
はい、
そういう、そういう人たちの気持ちにいかに応えるかっていうのがね、うん、あの
ですよね、
難しいことです
が、そこでずっとこう住み続けてきはった人たちやから、そのコミュニティってしっかりもう出来上がってますしね、
はい、あの深見地区っていうとこなんかはそういう、まあ、仲間仕事というコミュニティができたおかげで、ずいぶんその避難が迅速に、うん、その独自の判断で道がこう遮断されてしまったんですけれども、
うん、
独自の判断でやられたっていうことも聞いてますし、やっぱりそういう地域のつながりっていうのはこれからこう生活していく、これからがまあ大変ですから、
そうなんですよ、
それを支えてもらうっていうのは、あの支えになるのはやっぱり地域の力であり、
そうですよね、一緒にやってきた仲間やから、地域の人たちやから一緒に頑張って、
ね、
あの人しんどい目したはんねんと、はい、私ら手伝いに行こうとかっていうことにね、
そうですね、
つながるんですもんね、はい、ということで、あの今能登の方ではですね、いろんなまあボランティアも向こうに行って活躍しています、はい、で、あの今本当に求められているのはこれからようやくあの元の住み方に戻りたいと思わはった時に、はい、じゃあどうやったら元の通りに住んでいけるんやっていうところで悩んでらっしゃる方が多いというふうに聞きましたので、はい、建築士会の皆さんぜひ頑張っていただきたいと思います、
はい
はいはい、ということでお届けしてまいりました京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。今日のゲストは京都文化博物館の南博さんでした。南さんありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
では今日はこの辺で失礼します。さよなら。